それでは磯田辰信長岡市長です。市長、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、まずですね、2017年をちょっと振り返ってみようということなんですが、こう私のイメージだと磯田市長はいわゆるイノベーション、技術革新っていうところを非常に力を入れてるなと。これ実は市民の皆様もそう感じている方が多いと思うんですけれども、まずこの辺からいかがでしょうかね。
一つはですね、はい、全体として見ると、うん、世界も日本も、はい、あるいはその中にいる長岡もですね、うん、激動というか、はい、そういった1年だったように思っているんですね、うん、はい、そういう中でいよいよ今年が開府400年で新しい長岡のスタートというふうに考えたときに、はい、私は去年ですね、長岡の産業界そして長岡市民の生活にですね、イノベーションの流れというか、はい、波をですね、うん、ぜひ感じていただきたいということで、
なるほど、ね、
まず8月にシリコンバレーに行きました。
シリコンバレーに、
そうなんです、
行ってらっしゃったんですね、
長岡造形大の和田学長、長岡大学の村山学長、はいはい、その他また教授の先生方と一緒にですね、はい、勉強会をですね、はい、シリコンバレーでやってまいりました。いろいろなことをですね、はい、そこで学ぶことができてですね、うん、これはぜひ今年の新しいこのスタートにですね、役立てることができる、できるんじゃないかなというふうな、いろいろなヒントを得てきましたね、
はい、なるほどね、はい、このイノベーションにはやはり人材が欠かせないと思うんですけども、うん、まあ、例えば長岡出身の方、あるいは長岡の、まあ、高専を卒業された、実はすごい人材がいてですね、長岡でいろいろなことをこのやっていただけるというようなことでございますよね。
そうなんですね、はい、長岡出身、長岡はまあ人材育成の町、米百俵の町というふうにね、うん、言われてまして、はい、まあ、過去には本当に有名な方いっぱいいます、しかし今どうなんだということはですね、いろいろな方言うんだけど、実際ですね、はい、長岡出身の方で活躍している方は実はいっぱいいるんですね。その中の一人の清水亮さんという経済産業省が、はい、天才プログラマーの称号を与えた、
はい、
去年大成人式にもですね出席されて、はい、久しぶりに長岡に帰ってきて、はい、長岡やっぱりいいとこだなということで、長岡で会社を作ってもらいました。
長岡で会社を、
人工知能のデータを作る会社です。あと、はい、ご存知のように、はい、長岡高専の出身の渋谷さんという、ね、はい、
渋谷さん若いんですよね。
若いんですよね。そして高専の後ちょっと筑波に行って、その後すぐね、はい、新しい会社を友達と作って、はい、今もう50人以上のですね社員がいて、長岡高専の中に一つオフィス、サテライトオフィスを作ってですね、はい、高専の学生さんとですね交流していると。で、将来はこの方をおそらくですね開発拠点長岡に持ってきてですね、はい、長岡を中心にですね全国展開したいと、はい、そういった長岡出身の若い有能な力のある方をですね、はい、ぜひ長岡にもこう目を向けていただいて、あるいは帰ってきていただいてですね、イノベーションの一つの大きなきっかけになってもらいたいというふうに思っています。
は
い、
そして何といっても長岡にはまあ三大学一高専があるということで、この辺との連携も非常に力を入れてらっしゃいますね。
そうなんですね、はい、ナディック構想というですね、はい、三大学一高専が力を合わせて、そして長岡市、そして長岡商工会議所と力を合わせてですね、はい、長岡にイノベーションを起こそうじゃないかという、そういう構想をですね、はい、作ってきてくれました。大体長岡っていうのはですね、はい、専門学生とかですね、そういう学生さんを入れるとですね1万人近いですね学生さんがいるんですよね。そういう意味では長岡は学園都市なんですね、
はい、
そこをぜひですねこれからは長岡の特徴の一つとしてですね、はい、エネルギーにしていきたいというふうに思ってます。
あとはスポーツ、これもちょっと注目の取り組みがございます。なんといっても東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みがですね、昨年度からかなり動き始めましたね。
そうなんですね、オーストラリアのですね、はい、水泳連盟と事前合宿の協定を結びまして、はい、東京オリパラに向けてですね、毎年のようにまあいろんな世界的な大会があるときにですね、はい、長岡でその事前合宿をやってもらうと、もちろんオリパラの直前にもですね、長岡でキャンプを張ってもらうと、去年は3回もですね、はい、 中岡で、この練習をしてもらったと、
はい、
今年もまたその予定もありますので、
あと長岡市民スポーツ応援団も立ち上がりましたね。
そうなんです、はい、11月1日に長岡市民スポーツ応援団、立ち上げていただきましてね、もう本当に大勢の方、大勢の多くの企業からですね、協賛いただいて、市民レベルでも非常にですね、スポーツ熱高くなってますね。
いいですね。
旬ラジ長岡。
さあ2018年、今年はなんといっても開府400年。
それなんですよ。
これですね。
私も去年1年間はですね、就任1年目であるとともに、この今年のですね、開府400年、これをきっかけに、これから新しい長岡を作るために、この1年間何をやったらいいんだろうかということの準備をですね、やってきました。5月にですね、市民の皆さんと一緒に記念式典をね、やりたいというふうに思っております、その他いろいろなですね、公募事業で歴史的なものをテーマにしたもの、またそれぞれ文化的なものをテーマにしたですね、いろいろな市民イベント、あるいはいろんな事業もありますが、この1年間はしっかりとですね、この400年間の歴史、それは合併したですね、新しく長岡になった地域にもですね、いろいろな歴史文化がありますので、そういったものをですね、長岡市民全体でですね、見つめ直し、そして確認して記憶に留めていく、ね、1年にしていきたいというふうに思っています。
合併地域をつなぐリレー講演会などもね、
そうなんですね、
行われていくということでございます、はい、さあこの2018、新しい米百俵という言葉が出てきております。
そうですね、長岡は一体どういう町なのかということを、この1年間で皆さんと一緒にですね、また振り返りたいと思っているんですが、やはり米百俵というのは絶対外せない、これからどういう子どもたち、あるいは若い人たち、あるいは我々の大人も含めてですね、人づくり、人材づくりをやっていくかということを考えてですね、新しい米百俵というものを始められたらなというふうに思っています。
はい、さあその中で、注目なちょっと取り組みもご紹介いただきたいと思うんですけれども、やはり長岡版イノベーションというところ、これ外せませんよね。
そうですね、
はい、
一つはですね、デザイン思考というのがあります。
デザイン思考、
デザイン思考というのはですね、例えば iPhone のような製品をどうして Apple が作れたのかというふうに考えるとですね、あれは極めてその技術があったからではなくてですね、 Apple という会社がですね、ユーザーがですね、どういうスマホを求めているかというところからですね、発想してああいうものを作ったと。だから技術の成果ではなくて、むしろ発想の成果ということになります、その発想からですね、サービスを作っていくというのが実はデザイン思考。長岡造形大学はですね、この4月からそのデザイン思考を教えるですね、新しいまた取り組みもやります。このデザイン思考とですね、もう一つあるんですよ、もう一つがね、プログラミングなんですね。シリコンバレーではですね、プログラマーの報酬がですね、もう社長やそういう重役よりも高い、有能なプログラマーを集めるにはそれだけの報酬を出さないと集まらないというふうに言われてます、そういう意味では日本はもう決定的にですね、このプログラマーの不足というものがですね、日本の発展を阻害しているというふうに言われてますので、ぜひ長岡からですね、優秀なプログラマー、あるいはプログラミングの能力、あるいは知識を持ったですね、若い人たちをですね、どんどん出していきたいというふうに思ってます。
これは楽しみで、で、プログラミング教室とか、あとロボコン教室とかですね、要するに若い世代、また子どもたちがそういったものに興味を持ってもらうようなね、取り組みも非常によく行われているようでございますのでね、
楽しくなければダメなんですね。どういういいことも楽しくなければダメだということで、子どもたちを座らせていろいろなものを叩き込むんじゃなくてですね、子どもが本当に楽しんでですね、そこに自らこう集中していくと、そういう学習がやっぱりいいですね。今言ったロボコンとかですね、いろいろそういった楽しみの中でプログラミングを学ぶ、あるいはデザイン思考を学ぶというふうなですね、取り組みを開府400年を、きっかけにですね、始めたいというふうに思っています。
長岡北スマートインターチェンジも開通してですね、利用台数も大変多い、車の利用台数も、そういった中で その産業団地の整備と、こちらもちょっと期待できると思うんですけども。
そうですね、イノベーションというと、今三大学一高生の話を出しました、あるいは若い子どもたちのですね、教育の話を出しました、でも本当にですね、形として現れてほしいのは地場産業、長岡の産業界のですね、さらなる発 点ですよね、うん、そういう意味で新しい産業団地をですね、うん、今年から造成に入るその北インター周辺30ヘクタール、あの本当にそこを買いたい買いたいという企業はもう次から次に出てきておりますので、その交通の便があって、うん、そして産業の集積があって三大学一高専がある、はい、そういう評価がですねすでにそこに現れているというふうに思ってますので、うん、もう次の産業団地も考えなければ、
は
い、というふうな、ねことも考えながらですね、長岡の未来をこの400年のですね今年ですね、うん、はい、考えていきたいというふうに思ってます。旬ラジ長岡。
あと、あの市民がすごく興味があるところで、長岡花火館のちょっと話なんですけど、この辺いかがでしょうかね。
今ですね、はい、産業界を活性化するとともに、海外からのお客様も含めてね、観光客も含めてですね、はい、交流人口を増やそうじゃないかと。でそれによって町を活性化するっていうのが一つの地方創生の大きな流れですけど、長岡も当然ですね、はい、インバウンドを含めてですね、多くの方からですね長岡に入ってきていただきたいと、はい、一番中心はまあ今あの8月2日3日の長岡花火ですよね、はい、それをですね通年観光というか1年中ですね楽しめるような拠点を作りたいということで、国道8号沿いのですね、はい、北町の周辺にですね、はい、約3ヘクタールの土地をですね確保しながら、長岡花火館を作りたいなというふうに思ってます。もう一つですね、はい、醸造の町瀬田屋にですね、キナサフラン酒本舗の固定の蔵ってありますよね。
ありますね、
はい、あそこはあの国の登録有形文化財で多くの人を今でも集めていますが、その敷地を含めてですね、はい、長岡市の方で取得してですね、ぜひは長岡の観光の拠点、はい、しかもそこはその醸造の色のお酒とか味噌醤油も含めてですね、美味しいものが味わえて、はい、お土産があってですね、はい、そしてあの大学の皆さんに参加してもらって、新しいその醸造文化を作る商品を作るですね、拠点にしていけるとですね、体験型の観光、はい、拠点になるのかなというふうに思ってまして、はい、この2つの花火館と瀬田屋のこの開発をですね、はい、ぜひオリンピック2020のオリンピックの前にですね、はい、皆様にお披露目できたらなということで、今年から頑張っていきたいと。
あとあの各支所地域で見ると、小国とか与板でも昨年は新たな交流のまた場所も生まれたようでございますしね。
地域も本当にいいものいっぱい、
はい、
むしろインバウンドとかですね、海外からのお客さんはですね、中山間地も含めたいろんなところでですね、見たり、ね、はい、経験したり、ね、体験したりという、あるいはそこで、ね、宿泊して、地元の方と交流したりというのがですね、はい、おそらくこれからはですね、大きな人を呼ぶ材料になるんじゃないかなというふうに思ってますが、あの小国のね、越後カントリートレイル、
はいはい、
海外からもね選手が来て、ね、八王子たまり場八王子八ちゃんにですね、
たまり場八ちゃん来ましたね、
海外からの選手も泊まってですね、地域との交流も行われてですね、はい、評判になりました、札幌ビール園、はい、中川清兵衛記念の
です、ね、
バーベキュービール園
盛り上がってましたね、あれね。
しかも地元の皆さんが会社を作って経営
したと。そうですね、地元運営だったんですよね。
それは本当に素晴らしいというふうに思ってまして、はい、今年はもうちょっとですね、天候が良くなれば1万人突破、はい、私は期待しています。
そしてですね、なんと火炎型土器を聖火台デザインへ採用しようというこの運動がございます。
これは悲願ですね。
悲願。
オリンピックというのはスポーツと文化の祭典、はい、じゃあ日本文化の本当の花は何かなら平安文化もいいです、はい、それも一つの柱、はい、でも縄文文化というのがですね、はい、本当に古い日本のですね、文化の中心ですね、しかも造形的に言うとは火炎土器ですよ、
はい、
火炎土器がですね、もう戦前のパリ博からですね、日本文化の象徴としてですね、はい、欧米ではもう認知されてます、ここはちょっと頑張らないといけませんね、という思いです。
そしてですね、はい、長岡花火を開会式閉会式という壮大なプロジェクトも、これはいかがですかね。
今世界は平和がテーマですよね、どうやって平和な世界をこの地球にもたらすかっていうのはテーマだし、そういう意味ではですね、東京オリンピックの時もですね、平和というのはテーマになるはずなんで、私はあの、平和祈願の長岡花火がですね、最もそのふさわしいんじゃないかなというふうに思っています、はい、 そういうことをまた関係者にですね今も、いろいろな方に申し上げているんですが、この花火もですね、はい、開会式あるいは閉会式でですね打ち上げができるように頑張っていきたいというふうに思っています。
わ、はい、かりました。磯田辰信長岡市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。